弥生幼稚園の幼稚園だより。こんにちは、藤田のぞみです。8月5日水曜日、幼稚園だより。この番組は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けします。今回の幼稚園だよりは認定こども園弥生幼稚園さんにお邪魔しています。高橋真史先生にお話を伺います。高橋先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。暑いですね。
はい、暑いです。
もう1学期も終わろうという、実は明日が終業式なんですよね、今学期の、ね、こんなタイミングで来させていただいて、まあ、お子さんたちは、ね、お昼時で元気そうにはされてるんですけれども、まずはこの時期過ごし方としてはいかがでしょう。皆さん元気にはされてますか？
そうですね、どんどん暑くなってきているんですけど、子供たちはとても元気で、こう天候も気温も見ながらですけど、外で遊んだりですとか、今は水遊びもしているので、プールに入ってみんなでこう水の感触、冷たい水を楽しんで、過ごしているかなと思います。
そうですね、天気予報なんかを見ていても、こう熱中症警戒アラートですとかが結構こう表示されること増えてきてるんですけれども、そういったところも気を使いつつ。
そうですね、こう暑さ指数というのを測るため の、機械というかあるので、それもちょっと確認しつつ、で、園庭にもこう日よけネットを張ってとか、こうプールにもネット張ってとかで、こう暑さ対策はしながら、で極力こう水分補給も多くしたりですとか、気をつけながら、そうしているような形ですね。
お2階からこう、ざーっとこう横断幕のように、横にはなってないですけれども、日よけがあるんですよね。過ごすお時間、お外で過ごす時間帯はやはり限られてくる、
そうですね、今はまだちょっと午前中でも、時間をそんな長くしないようにしながら、外に出ることはあるかなとは思うんですけど、もうちょっと暑くなってきて夏休みとかに預かり保育で来るような子たちに関しては、ちょっと夕方に外には出ようかってなってきたりもしていくかなとは思いますね。
やっぱりこうお外で遊ぶとなると、おっしゃってたみたいに水を使って遊ぶ、ということがメインになってくるんですか？
そうですね、今は本当にプールもあるので水遊びしたりですとか、園庭に出ている時でも、ちょっとこうホースで水かけたりとかしながら、こう極力涼しい中でこう遊べるようにというのでしてますね。
水遊びは、お子さんたち好きでしょうから、
そうですね、
暑くても、きっとわーわーと楽しんでらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、ありました。本当に元気そうには乗されてたので、安心だなとは思って今日も来させていただいてたんですけれど、じゃあ1学期をちょっと振り返っていただこうかと思います。1学期どんな風にお過ごしたか、例えば入園されて進級されてのご様子ですとか、あとは行事的なところをお聞きしていいでしょうか？
まあ最初4月はやっぱり入園されたお子さんたちはやっぱりドキドキしながらの、スタートになっているので、それこそ小さいお子さんだったら最初は泣き声もたくさん聞こえてきましたし、でもそれがやっぱりだんだん少なくなっていって、もう今ではお元気いっぱい笑顔で登園してくれることが多くなってきたなっていうふうには思います。で、進級になった子どもたちもやっぱり学年も変わってお部屋も変わって先生も変わってとかで、ところがやっぱりワクワクしているのとドキドキしているのと、こうそれぞれあるのかなっていうところだったので、やっぱりなんとなくこうみんなこうちょっと緊張したような感じはしてたかなとも思うんですけど、そうですね。でも、その進級した子たちに関しても、もう今となっては新しいお友達、新しい先生も慣れてきて、毎日喜んできてくれてる子が多いかなというふうには、思っています。
ね、はい、まあ、慣れてきた頃のこういろんな活動が入ってくるのかなと思いますけれども、ね、
はい、
学年であったり、まあ、園全体でのこう活動としてはどんなことがありましたか。
そうですね、1学期まず、遠足に、それぞれ学年で出かけました、はいはい、で、学年ごとに違うところに行ったんですけど、はい、まず一番小さい年少組さんと、うん、2歳児のクラスのつくし組さんは一緒に親子で4月に、
はい、
有馬富士公園の方に
行って
、でこうみんなでちょっとお昼食べたりですとか、
はい、
こうスタンプラリーみたいなこうちょっとゲームしたりとか、うん、でこう運動遊びを、
はい、
親子で運動遊びをしたりして、まあ、初めてのクラス、初めての幼稚園で、ちょっとこう周りの方ともこう交流しながら、過ごしてほしいなっていうところで、そんな遠足に行きました、
まあ、お子さんたちもそうですし、
保護者の方もそうですね、うちの方にもそうですね、
交流になりますよね。
そうですね、
うん、
いうのがあったのと、あと、年中組
はい、
6月かな、昆虫館、痛みの昆虫館の方に遠足に行って、
はい、
それはもう子どもだけなんですけど、はい、遠足に行って、で昆虫館だけじゃなくて小屋池の方まで歩いて行って、うん、まあ、公園のところで、
はい、
お弁当食べて、で帰ってくるっていう遠足があったのと、で、あと年長組も、
はい、
それは5月に、痛みの子ども文化科学館と、スカイパークに行かせてもらって、それは文化学科ではプラネタリウムを見たのと、で、あとスカイパークの方でもこうおにぎり食べながらこう飛行機を近くで見るっていう、
すごい
迫力ですよね。そうですね、すごくそれぞれ年中も年長もすごく喜んで、はい、楽しんで行ってたかなと思います。
ちょっとこう足を伸ばしますもんね。
あ、距離
も
あり
ます
し、そうですね、幼稚園のバスに乗って行きました、
うん、はい、お子さん帰ってこられて何か感想なんかはお聞きですか。
そうですね、まあ、プラネタリウムとかはやっぱりすごく綺麗だったとか、自分の行く前に、
はい、
昆虫館もそうなんですけど、行く前にこう虫ってどういう虫がいるのかとか、虫の特徴とかで、プラネタリウムだったら自分の星座が何座なのかとか、こう太陽がどうでとか、こういろんなことをこう調べてから行ってたので、はい、それにこう気づく時も、なんか同じだって分かる時と、
はい、
なんかこう実は違うかったとか、本当のことを知った時とか、なんかいろんなこう 気づきはあったんじゃないかなっていうふうには思います。
こうお空見ててもね、こうたくさん綺麗なお星があるって思ってても、
うん、
まあ、大人でもそうですよ、形を見つけるのって、
うん、っ嬉しいですよね。そうですね、そうですね、
うん、
同じ星座のお友達と一緒の星座だとか、
うん、
なんかそういうのもなんかこういろいろ調べてなんかしてたみたいなので、すごく喜んで、これあったとか、これこんなんやってとかって言いながら、楽しくいろいろ発見して、それをまた幼稚園に帰ってきてからもこう友達と話したりとか、まあきっとお家帰ってお家の人にお話してくれたりとかもしたんじゃないかなとは思います。
ね、まあ、の身近な公園から、まあ、虫さんの世界観でお空ですので、
そうそうです
ね、年齢にこう重ねるにつれて、も
う
世界が広がってますよね。
そうですね、
すごくいい経験された遠足だった、ね、ということですね、はい、で、まあ、ちょっとお空つながりじゃないですけれど、七夕祭り、
ああそうですね、はい、
も終わりだったんですね、
そうですね、
1月は、
はい、
どんなことされたんですか。
七夕祭りは、はい、6月の末にしたんですけど、
うん、
はい、みんなでこうハッピーを着て、
うん、
はい、で開催自体は学年ごとなんですけど、はい、それぞれこう歌を発表したりとか、はい、あと音頭を踊ったりとか、で年長組さんは、うん、パラバルーンっていって大き
い
バルーン の、
はい、
演技をしたりとかいうので、
うん、
はい、初めての発表行事っていう形で開催しました、
うん、じゃあ保護者の方がご覧になって。
そうですね、はい、
そうなんですね、
はい、
七夕というとやはりこうお願い事なんかもされたり。
あ、そうですね、短冊を一回お家に持って帰ってお家の人が考えて書いたものを幼稚園でこう作った作品と一緒に笹に飾って、でそれを七夕祭りの日もおいでなのと、
はい、
であとお祭り自体にも、織姫と彦星が来てくれて、
うん、
でみんなにプレゼントがあるよっていうので、
一
人一つずつ提灯をもらってとかっていう、 イベントもあります。
ですね、嬉しいです ね, ね, ですね。ちなみにこう、はい、お願い事はどんなことをお子さんはされるんでしょうか。
そうですね、でも何々になりたいとか、
うん、将来が夢的な、
そうですね、うん、何々が欲しいとかどこどこに行きたいとかのが多かったですね。
ねえ、まだまだ先の夢だったりもするでしょうけ
どね。そうですね、
なわけですよね、はい、うん、まあ、いろいろありまして、であとは、うん、いつもお伺いするのがこの時期、はい、1学期にはこうあの制作、
ね、あ、そうですね、
はい、があるんですね。あの、何でしょう、焼き窯を持ってらっしゃるということで、はいはいはい、これどの学年かされてるんですか。
はい、年中組と年長組がそれぞれするんですけど、はい、粘土の種類が違っていて、うん、年中組の方が、はい、テラコッタ粘土っていうのを使って、うん、土粘土だと思うんですけど、うん、を使ってこう自分の顔を作るっていうのをテーマに、うん、作ります。粘土、あの普段使うようなこう油粘土とまた違いも感じながら、
はい、
自分の顔をまず作って、うん、でそれをまた釜で焼くっていうになっていて、で年長組の方はでもそれと違って、はい、水肥粘土っていう粘土を使うので、
はいはい、
こう例えばお皿とか食べ物とか動物とか、うん、まあ、置物だったりお皿だったりっていうのを自分で思うものを形作って、はい、で一回乾かして、でまた釉薬っていうそれ専用の絵の具でこう色をつけて、はい、でまたそれを乾かしてまた焼くっていう工程があるので、また夏休みの間に、
はい、
あの幼稚園にある、電気窯で、
はい、
焼いてっていう形にはなるんですけど、うん、
はい、
でまた2学期
それは先生方が教えてあげるんですか。
あ、そうですね、あ、そうですね、あの絵画教室を幼稚園しているので、
はい、
外部の講師の方に教えていただいてっていう形ですね、一緒に作って、ね、はい。
自分の顔ってちなみにもうどんな風に作るんですか、その鏡を見ながら。
あ、鏡を見たり、はい、なんか多分お友達と顔見合わせてなりましたのか、そうですね、なんかこう触ってみたりとかこういろいろこう髪
の、これ見てるねみたいな、
そうですね、もう多分あったんじゃないかなと思います。なんかこう鼻の高さとかいろいろこう自分で思うようにこう作ってたのかなと思うんですけど、
机の上にこう置く感じで、こ
う平面にこう、平面ですね、言ったら
上に乗せてい
って、はい、
最終的に立体の顔ができる
というイメージですか。そうですね、こう平たい丸を最初に作って、そこに鼻とか目とかをこう乗せるのか穴を開けるのかですけど、でして作っていくような形ですね。
その丸自体もみんな同じではない。
ないですね。
私ちょっと丸いなと思えば
丸くなる。丸く
なる。そうですね。
かまちっちゃい子も大きい。こう平べったい子もいれば、それぞれですね。伸ばし方で違うかなと思います。
ねえ、どんな風に仕上がってるんでしょうね。
そうですね。
で、年長さんはまたこう水肥粘土、はい、こうテラコッタと水肥粘土あまり詳しくないので、うん、改めてお伺いすると、こう手触りってどんな風に違うんですか。
手触りも色もちょっと違うかなと思います、うん、どう違うかと言われると難しいんですけど、
扱いやすさが違ってくる。
そうですね、でもテラコッタ粘土のやっぱり土粘土、うん、土、まあ、どっちも土粘土なのかな、うん、なんかこうザラザラした感じがするイメージで、水肥粘土の方がなんとなく滑らかというか、
うん、水をつけてこう伸ばすイメージですかね。ここ
伸ばすの自体はそのまま伸ばせるんですけど、はい、 ね、そこにこう例えば上に何かをこうくっつけたり、はいはい、そのちっちゃくした粘土をくっつけたりとかってなると、ちょっとその粘土を水で溶かしたものを用意して、それをこう糊の代わりにしてくっつけたりとか、
それをまた器用に作るんですね。
そうですね、したりとか、どうしてもやっぱり焼くので、うん、焼く間にこう割れたりしないように、はいはい、こうちょっとこう分厚いところだったらこうそこから穴開けて空気抜いておくようにしたりとかっていうのが、うん、まあ、もしかすると水肥とテラコッタやちょっとこう違いもあったりするのかもしれないですけど、うん、
ちなみにこういろいろね、こちらはテーマが自由というか、はいはいはい、お皿であったり、
そうですね、
カップであったり、はい、置物であったり、はいはい、いろんなものがこう先生の目に留まったものって何かありますか。
そうですね、でもなんかお皿はやっぱり多かったというか、
うん、
こうイメージしやすかったのか、
はいはいはい、
の方かなと思うんですけど、うん、でもお皿一つにしても、うん、こう平べったいお皿もあれば、ちょっとこう縁のあるお皿だったり、あとコップみたいな形だったりとか、はいはい、なんかこういろんなものがあったなっていうふうには思いますね。で色もまあ色つけるのに何色かあるので、
うん、それにあの釉薬をつけるのもご自身で、
あ、そうそうですね、
お子さんたちが好きなんですか、
はい、そうですね、するので、で塗るのもこう普通にこう筆で塗るのと、はい、こう垂らしてこう塗っていったりとか、いろんな塗り方があるので、細かいところだったらこう筆に含ましたこう絵の具をこうそーっと垂らした方が染み込んでというか、はい、うん、色つきやすかったりとか、いろいろあるので、まあ、思うようにこうできる範囲でこう調整しながら色付けしてたのかなとは思うんですけど、
お子さんたち の, その個性とか、
あ、そうそうですね、
そう工夫する、うん、創意工夫する部分ですとか、
そ う, そうですね、
発揮されて、
うん、そ, うそうですね、でまた塗ってる時はちょっと白っぽいんですけど、うん、
絵
が、でも焼き上がるとこうツルツルというかツヤツヤ、はいはい、陶器なので、なるので、その違いもまたこう、うん、塗った時とは全然違った見た目になるので、どうなるんかなっていうのを想像しながらしてたのかなとは思います。
戻ってきた時のね表情も、
そうですそうですね、
そうですね、これほんまに私
思ってたのと違うっていうパターンもあるかもしれないんですけど
っていうこともね、
そうそうです ね、すごく楽しみにしてるかなと思います。
ワクワクしますね、はい、これが11月2学期に展示される、
あ、そうですね、はい、焼くのはこの夏の間に焼いて、はい、子供たちも見て、
はい、
展示自体はその作品展が11月にあるので、そこで飾って、で、はい、その後はお家に持って帰ってっていう感じですね、はい、
でちょっとその作品展が2学期に終わりだということで、はい、まあそのね、今回作られた焼き物以外にも時だったりするもの以外にも何かこれから作っていく、
そうですね、はい、これから作るものもあれば、うん、はい、あの1学期からのずっとこう毎月いろんな制作をするので、はいはい、その制作の中でこう自分が気に入ったものを選んで展示したりですとか
あの同じものではなく
て、そうですね、それぞれが
お子さんたち一人一人決める、はい、ということですか、
そうですね、もあったりはします。
ですね、ちなみにこう2学期に入ってからみんなで作るよみたいなもの何かあったりするんですか。
そうです、2学期に入ってからはまたでも学年ごとでいろいろ計画中かなというところですね、毎年同じものもあれば毎年違うものもあったりとか、
それが個人のものであったり学年ですとかクラスで作る
計画
とか
もあったりするんですかね。基本は個人のものが多いかなと思うんですけど、そうですね、
じゃあお子さんたち、ね、保護者の方きっとご覧になるでしょうから、
そうですね、
これ選んだんやなとか、
はいはい、そうですね、楽しみにしていただいたら
なと、ね、楽しみですね、はい、2学期にお話飛んでしまったんですけれども、これからまだ夏休み、あさってから夏休み入られるということで、はいはい、そちらではお子さんたちはどうでしょう、園に来られる方、お休みになる方、どちらの方が多いですか。
そうですね、人数にすると園に来られる方の方が多いじゃないかな、あの日によるかなとは思うんですけど、そうですね、お預かりという形になるので、はい、利用される方は多いかなとは思います。
基本的には平日は園は開かれている、
そうですね、お盆休み以外は預かり保育をしているような方ですね、
今どの園さんでも割とこう夏休みでも登園される方多いように印象を受けてるんですけれども、はいはい、過ごし方としては1学期2学期っていうその保育の時間とはまた違ってくる、は
い
は
い、そうですね、うん、でやっぱりこう全員いるその1学期や2学期やという日よりも、はい、まあ、人数一応少なくはなるので、うん、あの学年ごとに過ごしてたりですとか、クラスじゃなくて学年ごとに過ごすっていうところと、はい、であとは、まあ、どうしても暑い時期にはなるので、うん、夏休みはなので毎日水遊びプール遊びをして、
はいはい、
でこう夏ならではのこう遊びも楽しみつつ、 でも暑いからちょっと疲れも出るかなっていうので、
はい、
こうどの学年もこう、うん、お昼寝の時間を設けてたりとか、
はい、
まあ、年長さんとかたまにこう寝たくないっていうふうに見たりはするので、
そうですね、
はい、まあ、体を休めるっていう意味でちょっとゴロゴロしようっていうので、
はいはい、
そんなに長い時間じゃなくても、うん、時間取ったり まあ、してっていうのがちょっと普段と違うところかなとは
思います、ね、じゃよりゆったり、
あ、そうですね、それはそうですね、はい、
そうですね、あのね、水遊びプールとかっていうと、はいはい、やはりきっと今日何曜日の何時からどのクラスとかって決まってるんですよね、
あ、そう、そうですね、ね、
それが毎日できると
なると、あ、そうですね、
ちょっと特別感があってね、喜びそうですね、そうです、
はい、なので余計にも毎日、はい、毎日の疲れもあるかもしれないので、
そうですね、
ゆっくりちょっと、そう、そうですね、ゆったり時間は使っていきたいなとは、はい、
ね、うん、まあ、お休みされる方もそうだし、夏休み登園される方もこうちょっとパワーチャージしてます、ね、2学期を迎えられるといいですよね、
はい、
ありがとうございます、はい、さあでは未就園児さんに向けてのご案内を最後いただこうかなと思うんですが、はいはい、まずはいつもご案内いただくような園庭開放など、はい、講座などをお話しいただいていいですか、
はい、まず、園庭開放が、はい、毎週土曜日の、午前中ですね、9時から12時の間で、
はい
はい、あの幼稚園に遊びに来ていただけます、
はい、
一応あのお盆休みの時期の8月の15だけちょっとないんですけど、はい、今回の7月8月他はもう毎週あるので、はい、うん、ぜひお越しいただけたらなと思います、
はい、これは自由に来ていただいて、
そうですね、
はい、あの園庭の中で、
あ、そうですね、園庭で遊べるのと、はい、あと、まあ、暑い時期でもあったり雨が降ったりする時もあるかなとは思うので、うん、はい、あの保育室お部屋の方も一応開放してるお部屋があるので、あ、はい、まあ、外でも遊びつつ、はい、お部屋の中でも遊んでいただけるかなとは思います、うんうん、
はい、まあ、ちょっとその気温によってはお部屋の中のおもちゃ使っても、
そう、そうですね、そうですね、はい、
まあ、あの保育室を見るとこうお子さんたちの過ごし方もちょっとイメージできたりするかもしれませんよ ね、 ね、はいはい、こちらあのお申し込みは、
は特に必要ないです、うん、はい、
話してふらりと立ち寄っていただいて、8月15日以外の土曜日、
そうですね、
午前中に開かれているということですね、
はい、
はいはい、あとはあのお子さんと一緒になのか保護者の方だけなのかも講座の内容によるんですかね、ママ友広場というのもね、はいはい、以前にもご紹介いただいたと思うんですが、ね、はい、こちらはいかがでしょうか。
そうですね、ママ友広場も、親子であの、はい、来てくださいねっていう形で、あのさせてもらってるんですけど、ちょっと夏休みの間はちょっと予定があったりなかったりかなと思うんですけど、あのまたあのママ友広場のインスタグラムがあるので、はい、あのぜひご覧いただいて、ご予定だったりとか、あの告知もそこであったり、こんなことしましたっていう報告も出たりするので、はい、また見ていただいて、ぜひ来ていただけたらなっていうところですね、
はい、あのまあ、あの8月はまだないかもしれませんけれども、そうそうそう、ね、ちょっとわからないんですが、ちなみにこうこれまでの開催状況でママ友広場どんなことされたかは、例えばで教えていただけますか。そ
う
そ
う
す、
ちょうど、うん、あの最近7月、
はい、
今月だったかな、はい、まあ、あのちょうどこう暑い時期なのでっていうので、うん、こうひんやり遊びって言って、あとこう冷たいこう氷とか、
はい、
あと水風船とか、うん、寒天、
はい、
春雨とか、
はい、
なんかいろいろこう色のつけたこういろいろこう作ったものを、はい、まあ、あの冷たいのだと感触もいろいろあるものを用意して、はい、こうそれをこう触って遊ぶっていうのを、あのした時もあったりですとか、それはまあお子さん子どもたち向けだったりもするのかなと思うんですけど、はい、うん、でも他にもこう、まあ、お家の方向けっていう形でこうママヨガ
の、
ヨガの先生にこうヨガを教えてもらうっていう時間で、であのお子さん連れてこられると思うんです、そのお子さんはお預かりして、はい、一緒にこう遊んで待ちながらお家の方がヨガを楽しむっていう、はい、のもさせてもらって、それもちょっと定期的にあったりするかなとは思うんですけど、
あのベースとしては親子での登園
とか、そうですね、はい、参加で、
はい、でまあ、親子で楽しむものもあれば、うん、お子さんたちがメインのもの、お母さんがメインのものということですよね、
はい、そうですね、
で見守り保育ということでいいですね、
そうですね、はい、職員がいるから、ね、そうですね、はい、
対象になるお子さんの年齢おいくつでしたでしょうか。
0歳から、はい、2歳までですね、
2歳から2歳
のお子さんになる学年、
はい、
で、あの満3歳も大丈夫ですけど、
はいはい、
ですね、0から2歳ですね、
わか かりました。これはお申し込みが必要
でしょうか。そうですね、一応ご連絡いただいて、はい、行きたいですっていうので言っていただけたらなとは思うんですけど、はいはい、
なるほど、わかりました。
もし言われてないような方でも、あ、こんなあったんや、フラット行ってみようというような方も、ぜひ聞いていただけたら、はい、
そうなんですね、
まあ、大丈夫かなとは思います。
なんかこう、あ、早くなかったからって思わ
ずに、そうですね、はい、お気軽に来ていただけたらいいなとは思います。
はい、わ、はい、かりました。ママとこ広場ですね、8月ももしかしたらあるかもしれませんし、はい、9月は、はい、の方でも開かれるということですね。
そうですね、あと場所がですね、弥生幼稚園でしてる分と、はい、あと三田駅 の、連携施設の弥生キッズの方でしている分と、2箇所あるので、
る
場所によって開催日も違ってたりするので、はい、そのあたりを、インスタでチェックしてもらえたら大丈夫かなと思います。
は
い、
ママとこ広場でまずはインスタグラムを登録していただいて、いつどこで行われるか、
そうですね、はい、
内容と合わせて確認が必要ということですね。はいはい、ママとこ広場で皆さん検索してください、はい、ありがとうございます。はい、さあ、そしてこれが本当に最後のお話になりますが、はい、もうそろそろね、9月入ってくるとなると、はいはい、新しい学年のことを皆さん考えられると思います。入園説明会、はい、終わりだと思いますが、はい、弥生幼稚園さんはいつ行われますか。
はい、9月の9日の水曜日です。はいはい、で2回するんですけども、はい、1回目が10時半から、
はい、
で2回目が、17時5時からになっています。
はいはい、入園説明会9月9日水曜日、1回目の開催が朝10時30分から、2回目が夕方5時17時からということですね。
はい、
はい、それはどんなお話が聞けそうでしょうか。
そうですね、幼稚園の、園でのこの過ごし方、どういう活動をしていってる様子ももちろんですけど、その、保育料というか料金的なことですとか、預かりの時間がどれぐらいなのかとか、給食のこととか、はい、いろんなこう幼稚園について、その活動もそうですけど、幼稚園のこの制度というか仕組みというか、
はい、
というところもお伝えできる説明会になっているかなと思います。
よくその1号2号3号
というか、そ
こにもどこに該当するかなとか、その辺はちょっとまだわからないなっていうこともあると思いますけれども、
ね、
お話が聞けたら、ね、
そうですね、
はい、お申し込みの仕方もきっと違いますよね。
あ、そうですね、そのあたりも説明させていただいたりは、うん、はい、できるかなと思います。
これはお子さんも連れてきて大丈夫ですか。
あ、もう大丈夫です。はい、はい、
でこちらも見守り保育があって、
そうですね、そうですね、はい、託児もさせてもらうので、はい、どちらでも一緒に参加してもらってもいいですし、
はい、
こちらでも大丈夫
です。あ、お膝の上で一緒に
聞き
でもいいですし、
はい、
ちょっと遊ばせておいても
大丈夫ということ
ですね。
はい、
ではちょっと私一人しかいないからいけないなではなくて、ご一緒に参加していただいて大丈夫
です。そうです
ね、はい、弥生幼稚園さんの入園説明会、改めて言いますと9月9日水曜日に行われるということです。こちらもお申し込み必要ですか。
そうですね、はい、ご連絡いただけたらと思います。
はい、わ、はい、かりました。先ほどのママとこ広場、そして入園説明会、お問い合わせされたい場合のお電話番号を教えていただけますか。
はい、079-559-2322 です。
はい、ありがとうございます。復習いたします。079-559-2322 559-2322 弥生幼稚園さんまでお問い合わせ、お申し込みください。新しいお友達が、ね、来るのも楽しみですよ ね、
はい、
はい、皆さんぜひ参加されてください。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の幼稚園デイリーは、弥生幼稚園さん、高橋舞先生にお話を伺いました。次回は8月19日水曜日、新和幼稚園さんの予定です。次の配信もどうぞお楽しみに。幼稚園デイリー、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。豊かな個性の芽生えを一緒に育てましょう。弥生幼稚園では毎日子どもたちの元気な歓声が響いています。 また弥生幼稚園では預かり保育も実施中。心豊かなたくましい子どもを育てよう。認定こども園弥生幼稚園。